ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。きらぼし学者の植木キエ、ボイシーパーソナリティのワーママハルが読み解いていきます。ということで、キエさん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はですね、新たな心理学者さんということで、今日取り上げますのは、エリクソンさんという方を取り上げていきたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたし
はい、お
ま
願
す。
いします。楽しみ、楽しみ。
楽しみ。はい。皆さん、エリクソンさんって聞いたことありますでしょうか？多分ですね、保育士さんの勉強とか、あと、心理師さんとか、
看護師さんとかね。
看護師さんとかは、試験で出たよっていう方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。社会的発達理論というのを提唱されていて、アメリカですね、で、最も影響力のあった精神分析家の一人として取り上げられている学者さんの一人になります。K さん、この方って、アメリカでと言われていますが、アメリカ人なんですかね？
この方はですね、プロイセンの方ですね。旧ドイツ。
旧 ドイツです
ドイ
ね。
ツの前ですね。そうそう。プロイセンで生まれて、で、そこからいろいろあって、アメリカに渡られた方です。
で、このいろいろの生い立ちがですね、結構複雑な、人格形成を多分たどってるんだなというふうに私と K さんは想定しておりまして、1902年に、ドイツ帝国のフランクフルトでお生まれになっています。で、その後、ご両親が、いた状況で育ってってるわけではないんですよね。
そうね。そう。
お母さんとは一緒にいたんですが、お父さんが、誰かわからないまま、成長していき、その後、小児科医の新たなお父さんと、お母さんが再婚されて、そこからまた成長をたどってるという人になります。ユダヤ系なんですかね？
そうですね。お母さんも、再婚したお父さんも、ユダヤ人ということですね。
ただ、ユダヤ系なんだけども、皆さんお写真をですね、ググっていただいたらわかるんですが、ちょっと風貌が北欧系の方なんですよ
そう
ね。
なんだよね。
なので、ユダヤ系社会にはいるんだけども、ユダヤ系の教会の中では、お父さんが不明であるということや、風貌がですね、ユダヤ人らしくないということで、逆差別を受けて若干育っているということが取り上げられていまして、でも、ユダヤ人であるので、実際の、多くの社会の場では、ユダヤ人であるっていう差別も受けているので、こう二重の差別というか、二重の、区別を受けているんですよね。で、そのことが、成育歴とか理論とか思想形成に影響を及ぼしてるんじゃないかと想定されてるというのを聞いていますが、合ってます？キエさ
そうですね。もうなんかね、まずお父さんがわからないっていうところで、多分今よりもっと、そのお父さんがいないっていうのが厳しい社会だった中で、お母さん最後まで誰かお父さんって教えてないんだけれども、やっぱり、その自分のルーツがわからないっていう苦しさとかっていうのが、やっぱ彼の理論にすごくね、色濃く影響を及ぼしてるんじゃないかなと私も思いました。
しかも当時、キリスト教が、強い世界で育っていると、どうしても自分の実父がわからないっていうのは、結構周りから、なんていうんですかね、お母さんも含めて批判的なことを言われやすい状況にあったってことが想像できますよね。
そうですね。なんかもともとお母さんのお家はわりかし由緒正しいというか、結構商人の中でも裕福なお家だったみたいなんだけど、いろいろあるんだろうね。そういうお家だからこそ余計ね。
で、この方は、じゃあそのまま学者になる道を歩んだのかと言われたら、そうではないんですよね。
そうなんだよね。芸術家になりたかったっていう もう一人いたよね。確かそういう人ね。
そうですね。なんとですね、心理学系とか精神学系のことを勉強するのではなく、芸術学院に進学して、画家を目指すっていうことを、ずっと行っていた方なんですよね。
そうね。
で、そこからどうやって、この、心理の世界とか精神分析の世界に入っていったんでしょうか？
それが、なんかちょっと面白いのが、その自分と同じように医者になってほしいっていうお父さんの勧めとは違って、自分は芸術の方に行ったんだけど、そこに出会った人が、アンナ・フロイトってフロイトさんの娘さんとお知り合いで、で、そのフロイトの娘さんが、ある家庭の中で、学校みたいなのを作っていて、で、そこに呼ばれていくっていうところで、精神分析とね、関わるんだよね、心理学とね。で、そこでは自然科学だとか芸術だとかを教える先生として行ったつもりなんだけれども、アンナ・フロイトさんから、いわゆるそう精神的な、心理学を志す人が、 スーパーバイズしてもらうみたいなのが、
はい。
教育分析ってあるんですけど、まあ、
はい。
それをやってもらうっていう風な流れなんですよね。で、また。で、そこでなんか頭角を現しちゃったんでしょうね。なかなか
頭角
い
を
ろん
現
な、
したと。
そう、いろんなことを任されちゃってて。
じゃあ、
そう
最初は自分が分析される状態だったかもしれないので、
です
行ってみ
ね。
たけど、その中で、まあ、いろいろ実験の学校ですので、教師を務めてるうちに、なんかアンナ・フロイトの気づいたら弟子になってた、みたいな感じなんですかね。
それでね、なんか国際資格もらっちゃったみたいなね。
ああ、なるほど。
好きじゃないけど、才能があったんだろうね。好きとは関係なくね。
好きは芸術系なんだけども、実際にやってみたら、この精神分析関係のことの方がうまくできたし、同時にそこで資格、国際資格になる資格も、分析家の資格として取得できてしまったっていう感じなんですよね。でもこのできてしまったことが、後に、これ時代がですね、1900年前半ですので、まあ、ナチスによるユダヤ人の迫害が始まるんですよね。そこで、この方はこの資格を手にですね、ウィーンからコペンハーゲン、そしてアメリカに渡って、結果的には、この心理分析家として国籍を取得するとこまでにたどり着くっていうのが、私すごい人生だなと思うんですが。
本当
は
にね。そしてアメリカに行くんだっていうね。
い。はい。
ここでね、アメリカを選んだんだよね。でもなんか不安だったみたいで、やっぱ自分はそのプロイセンっていうかね、ドイツ語がメインで、そのウィーンとかはね、行けれるけど、アメリカはってなったんだけど、奥さんがカナダの方なんですね。で、奥さん学位取得してるんだけど、なんか舞踏家って紹介されてて、でも修士とか取ってるんだよね。だから、そのインテリジェンスのある、でも、そういう、やっぱちょっと芸術関係の人を奥さんに選んでるってところが、なんか、エリクソンのなんかこう、一生懸命もがいてる感じがして、私は、なんか人間っぽいなと思ったり しまし
逆
た
に奥
ね。
さんがその心理関係でないとか精神分析関係でないっていうことがエリクソンの視野を広げてくれたんじゃないかなと思って
あ、
て。
確かに、それはありますね。だから、アンナ・フロイトとも、簡単にではないと思うけど、離れることができたのかなとは思いますね。
そうですね。で、実際その、まあ、ドイツでナチスが政権を掌握してからはアメリカに行くんですよね。
そうですね。
はい。で、アメリカに行って、このエリクソンさんは何をしたんでしょうか？
アメリカに行って、なんか、いろんな部族の、生態というか 生活を調べたりだとか、あと、結構いろんなことしてるんですよね。戦争で帰ってきて負傷してる人の、ケアをしたりだとか、若い人たちのケアをしたりだとか、結構ナチスでの青年たちの精神をこうね、分析したりだとか、いろんなことをしてますね。
特にこの問題行動を起こす青年たちの心理療法にこう従事して、こう高い治癒率を上げたとか、その辺から徐々に徐々に
そう
そ
です
の、
ね。
心理療法に関しても有名になっていったというふうに記載が残ってるんですが、この方でも学位は持ってないんですよね、心理系のその当時
そう
は。
なんですよ。だから、持ってるのはそのアンナ・フロイトのところで免許をしたことによる、免許ですよね。で、その
はい。
後、なんか、モンテッソーリとかも勉強してるみたいな。モンテッソーリの教師の資格とかをもらったみたいなんですけど、学位自体は持ってなくて、って感じですね。
で、学位は持ってないけども、まあ、いろんな研究の方が有名になってきて、これが、後ほど出てきます、まあ、社会的な発達理論だったり、あと、アイデンティティとかも、このエリクソンさんが提唱した言葉なんですよね。
そうですね。なんか実際のその、なんだ、臨床研究の方が、こう、やっぱ先に有名になったりだとか、あとは多分、なんか精神分析協会、なんたら協会みたいなところの子供さん、会員の、結構有力会員の子供さんのケアをしたりだとかして、成果があってっていうので広まって、なので先にそっちが良いというか広まってしまったから、研究員になったりだとかっていうふうな、大学に呼ばれたりとかっていうふうな感じみたいですね。
そうですね。で、そこからイェール大学とか、カリフォルニア大学とか、ハーバード大学の教員になる
そう
とい
な
う
んですよ
形
ね。
で、はい。
すごい。
すごいんですよね。いわゆる、知的な意味での、なんか何々学校を出て何々の学位を取ってみたいな経歴の歩み方ではなく、自分の、こう、感性というか芸術がやりたいとか、で、そこでなんか出会った人との関連でアンナ・フロイトのとこに行き、で、そこで、まあ、ナチスの問題があってアメリカに行きと、いろんな、こう、偶然の中で自分が得意というか、でき をやっていったことによってアメリカの中で発達心理学者としてすごく評価されるようになった方っていう理解でいいですかね。
そうですね。
しかも結構長生きされてらっしゃるんですね。
本当に、91年。だって、ついこの間で、ね、1994年とかさ。
はい、ついこの間お亡くなり
ね
になっ
え、ねえ、
ています。
私ら中学生だったら、行ったら会えたな、違うか。
そうですね。私たち13歳
13歳。
なので、会おうと思ったら会えたかも
会えた
し
かもしれ
れ
ない。
ない。じゃあ、このエリクソンさんの大変有名な、まあ、心理の社会的発達理論ですね。このことを今からちょっと一緒にキエさんに教えていただこうかなと思うんですが、これは、エリクソンさんは自我の発達に対して8つの段階に分けたんですかね。
そうですね。ライフサイクル論ですね。
はい。
よく表がいろいろあるんだけど、人によって、その年とかの分け方が違ったり、言葉の使い方とか違うんですけど、まあ、ざっくり同じぐらい。で、
はい。
幼
これ
児
8
期
つ
から。
で年齢によってまず分かれているんですかね。
そうですね。基本的にはね。ただね、なんかやっぱこれ、エリクソンさん自身が、皆さんさっきもね、聞いた通り、1902年に生まれて、だいたい1世紀ずっと生きてるわけですよ。
はい。
1900年、100年間だいたい生きてるわけですよね。で、その100年間とこの50年ぐらいね、1900、第二次世界大戦終わってからのこの70年くらいの、やっぱ、なんだろう、勢いとかっていうのが違うと思うので、成人期らへんからはちょっと、もうちょっと細かく今は分かれてるのかなとは思いますけどね。この時ちょっとざっくりな感じ。
はい、これですね、8段階でそれをライフサイクルってさっきキエさんがおっしゃったように、こう発達段階におけるなんかこう社会的危機があり、それをどのように克服するかによって人格が決まるよっていうような論を説いているんですよね。で、まあ、乳児期とあと、幼児期ですね、3歳ぐらいまで。
そう
で、学童期5歳以降で、青年期、いわゆる思春期とされている時代が13歳以降にあって、その後成人期というのが20歳以降で、40歳ぐらいから、これはまあ諸説30後半っていうふうに書かれている説もあるんですが、壮年期があって、最後65以上が老年期。でも今人生100年時代なんで、もしかしたら65以上に長生きする人たちが今後増えていくと、例えば75以降とか80以降とかでまた論が出てくる可能性がありますが、ここでいろんな、まあ、心理的な課題が生じることによって、これを乗り越えることで人間は人格を形成していくよっていう理論を作っているんですよね。
そうですね。なんかね。
特に有名というか、特に保育士試験とか、そういったところで出てくるのってどのあたりが出てくるんです
まあ、
か？
絶対品質覚えないといけないのは乳幼児期ですね。乳児期の基本的信頼っていうのは、基本的信頼感とかにね、皆さん聞いたことあるかもしれないんですが、基本的信頼っていうのは絶対覚えないといけない。
これ乳児期にどういう基本的な信頼をここ発達課題として持ってるんですか？お
これ
母さ
は、
んに甘えられることができるかとかいうことなんです
そうですね。まあ、最近は養育者って言うんですけど、昔は多分母親って言ってた。
か？はい。はい。
最近は養育者って言いますね。養育者に対して適切に、ので、あ、ここは安心だ。自分を養育してくれる人がちゃんといる。何かを発信した時に答えてくれる人がいるんだなっていうのに対して安心感を持って、そこを、ベース、基地として、次に、ステップを踏んでいくっていうふうな人間の基盤となるところだと言われてますね。ここからまあさらにね、ボルビーとかが愛着理論を発展させてますが。
あ、そうですね。はい。ここで、まあ、要は泣いたりとか困ったりとか、親に対して何かアピール、養育者に対してアピールをしているのに答えてもらえないと、その後、こう、不信感とか、社会
そう
的
で
な
す
不
ね。
信感とかを引きずってしまう可能性があると言われているんですよね。
そうですね。世界に対して安心できないっていう、やっぱこう概念が頭の中に、頭っていうかね、感じの中に残るんでしょうね。
なるほど。で、この辺はなんか皆さんイメージつくと思うんですが、多分、まあ、青年、成人、壮年、老年とか来ると、何よっていう感じがすると思うんですが、
そうですね。
ちょうど私たちがですね、まあ大体成人期超えて壮年期に入ってきてるので、成人期というのは、要は、親密性とか孤独なんていうふうに言われてますが、人とかパートナーとちゃんと、関係性が作れるかっていう時期なんですよね。
そうですね。親密な関係性をね、保
はい。
てる。
これが20代から、まあ、30代後半にかけてと言われていて、まあ、皆さんもご経験あるんじゃないでしょうか。実際に、恋愛関係を持ったりとか、友人ですね、人間関係を保ったりとか、することによって、自分とその他者の間に、ちょっと深めの関係がちゃんと作れるかっていうことを、皆さん乗り越えてきてるというか、味わってきてると思うんですね。それがうまくできなかったら、孤独感に、 苛まれたりとか、そこで関係構築が難しかったということを後になって引きずってくるっていうことが言われていたりします。で、壮年期になってくると、これは、ちょうど40歳以降と、まあ、30代後半からと言われますが、これ仕事と子育ての時期ですけど、この時期はそのお世話ですね。人に対して、もう自分の世話じゃなくて、人に対してのお世話をすることによって、自分のそこでまた、発達、成長を遂げることができるとされてるんですよね。
そうですね。
多分この、はい、ポッドキャスト聞かれてる方って、この時期ぐらいの人が多いんじゃないかなと思って、この2つを挙げてみます。
本当に、本当に。ね、実際の生活の中でも子育てしたりだとか、会社でもね、後輩、後進を育てたりだとかっていう時期になるんだと思うんですけどね。
で、このエリクソンさんって、過去にこの人間の発達を調べた人って、別にエリクソンさん以外にもいらっしゃるんですが、これ人間関係を軸にされてるんですよね。フロイトさんは性的情動を軸にしていろいろ言っていましたし、ピアジェさんは認知ですね。認知を人間の軸にしていましたが、このエリクソンさんは人間関係を軸にしたというところが、この彼の生い立ちとちょっと結構関係が深いのかな、なんていうふうに思ったりします。
やっぱりそうでしょうね。エリクソンさんがずっとやってるのは、自分ってなんだっていうところだよね。で、自分をずっと否定され続けている幼少期から、自分っていうものをずっと探して探して、自分で決めるっていうところに落ち着いた青年期から、で、そこからさらに自分で作っていくっていう、こうね、成人期を経ての感じが、やっぱここに現れてるなっていう感じがしますよね。
で、その中でもう一つ二つ、有名な言葉がありまして、アイデンティティという言葉と、モラトリアムという言葉があります。で、このアイデンティティとモラトリアムはですね、まあ、エリクソンさん、青年期、この8つの段階の中での青年期でアイデンティティというのは出てくるというふうにされていまして、この話をですね、次回はさせていただこうかなと思うんですが、ヒエさん、いいですか？
めっちゃ長くなりそうだもんね。
めっちゃ長くなりそうなので、ちょっとこのあたりで、はい、今回は終えて、エリクソンさんが一体どんな生い立ちだったのか、そしてエリクソンさんはどんな理論が有名で評価されているのかということをご紹介しました。次、次回はですね、エリクソンさんがまだもう2つほど唱えているアイデンティティとモラトリアムについて、キエさんと掘り下げたいと思います。では、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。キエハル心理学ラジオは毎月1がつく日に更新しております。感想等ありましたら、ツイッターでハッシュタグキエハル心理学ラジオでつぶやいていただくと、私かキエさんがいいねをしに行ったり、コメントしに行ったりしておりますので、どうぞお待ちしております。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。